かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
林田重和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうです。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かないでって言ってるのに。
スーパーカーに対する残響と言いましょうか反響と言いましょうかまだまだ来てます。
やっぱみんなスーパーカー好きなのね。
そうだね。こちら西直哉さん、あと本名希望さん。スーパーカーで2週続けてやるとは思いもよりませんでした。
いや、私たちもそう思ってました
遅ればせながらスーパーカー好きに朗報です。
お、
池澤さとし公式ホームページをチェックですよ。
え、
名前の表記がひらがなのさとし、
は
あ、我々が読んでいた頃はさとしひらがなだったんですが、うん、これが漢字のさとしに変わっています。ラジオを聞く方にはわからないんで説明しますと、早いという人、早朝の早い、
うん、
人、師匠の師、
はあ、
わかりますか、はい、で佐藤氏という名前に変わってるんだそうです。
へ
ー。リンクのアイコンにポインターを置くとスーパーカーの各種 SE が流れます。 SE つまりサウンドエフェクト。放送のエンジン音を聞けなかった方はぜひこのホームページで保管していただきたい内容もスーパーカーと池澤先生の魅力がてんこ盛り、要チェキですぞ。
あ、そうですか。
そしてたまたま見た新ルパン三世第1話で峰富士子がランボルギーニカウンタックに乗るシーンがありましたよ。頂戴いたしました。
そうですか。うんちく話ありがとうございますね。
何あなたいきなりポケットから携帯電話で、
はい、
サイトチェックしようっていうの。
いや、池澤先生のページを早速見てみようと思って。
公式ホームページですよ。サトシという名前も変わっているというね。
わかりました。
今村山さんがチェック中でございます、
は
い。
私のことはほっといて番組進めてください
ということで、今週はですねスーパーカーではありません。
あ、違うの、
違うんだよ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオでそちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
どうだった
変わってた。
え、池澤聡確かに変わってますよ、
うん。
ああ、でも池澤先生のホームページはやっぱいいな。ほら、ロータスヨーロッパが出てきますよ、ね。え、
はい、
今 S 字コーナーに荒波が打ち寄せたような旋律が走る。
まだ今週もやるかい
やってもいいぐらいのうんちく話は私ございますけれども
ねえ。またそれはじゃあ次回ということで、
まあ、次回以降ということでね。
はい、
はい。
あ、そう、次回以降でね、今週の聞かせられないテーマは安彦義和の世界でお送りしてまいります。
これも前振りを3週間ぐらい前からしてますからね。
まあ、メッセージもまあそこそこ頂戴いたしました。アンドロメダ親父さん、
はい、
安彦さんといえばファーストガンダムをつい思い出し気味ですが、うん、もっともっと昔から活躍されていたんですよね。
そうですよね。
私の記憶で一番古いのはクムクム、ロボッコビートンあたりでしょうか丸っこい子供のキャラクターのアニメが印象的でしたが、その後勇者ライディーンではライディーンのデザインもされて、まるで人のように動くロボットかっこアトムは覗くを感じたアニメでした。
そうですね。
もともとは手塚先生の虫プロで若きの宮崎監督や富野監督たちと一緒にアニメを作っていらしたそうですね。ガンダムのキャラデザインで一躍有名になられましたが、作品的にはクラッシャー女王の最初の映画版が大好きです。確か初監督作品でしたよね。あの手作り感のあるキャラクターの動きはまるでディズニー映画のようでした。それからさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちの作画もされていて、あの有名なポスターの古代とユキのイラストを描いたのも安彦さんだったというのもかなり後に知りました。アンドロメダ親父さんから頂戴しました、
ね。
もうプロフィール自体をもうかなりアンドロメダ親父さんに紹介していただいたんですけど、
そうですね、
最後にあるヤマトの絵というのは村山さんはどうですか、ご存知ですか。
知ってますよ。
これなんですよね、うん、私あのちょっと、ユリイカというですね安彦さんの 特集された雑誌、これ私手に入れているんですが、あのその中に1978年の仕事としてさらば宇宙戦艦ヤマト愛の戦士たちというその、まあ、ポスターですね、
うん、
があって、かなりご本人によるとですね 松本零士さんに遠慮しつつ気兼ねしつつ描いたという思い出があるというふうに大き
な
って
ます、うん、これはね有名なイラストで、ああこれかってね思う方も多いと思いますけれども、あのバンダイから見た、バンダイから出た700分の1スケールのアンドロメダのおまけのレリーフの元になった絵ですよね。
この絵は当時いろんなところで使われましたよね。
いやいいですよ、この古代と雪のね、
まあ、バックは宇宙なんです、うん、でセンターに古代と雪のツーショットの絵が描いてあって、はい、でも当時私はこれは松本零士さんが描いたと思ってました。
そうですよね、いやあの安彦義和さんの名前というのは当時そんなに知られてなかったし、うん、
つまりですね、当時はどういう作家がその絵を描いているかというのは分からないのが現状だったんですよ。
そうですね、
ところがガンダムの際に安彦義和さんが、まあ後で話しようと思いますが YAS というサインをポスターの中に入れるようになったんです、安彦義和さんの。でその YAS っていうのを見ると、あ、安彦さんが書いたんだと、まあ、安彦さんがそういうポスターとかのビジュアルイメージを書く走りだったと思うんですよ、作家がね。
はあ、
うん、それまでは意外と誰が書いてるかわからないポスターって多かったのよ。
ああ確かに。
でもそこから作家というのを随分と意識しだすようになったという記憶があるんですけれども、うん、改めてちょっとプロフィールをご紹介しますと、ご存じない方もいらっしゃるかもしれないんでね、さっき勇者ライディーンというねお話もありましたけれども、卓越した画力そしてセンスから業界内では天才と若い頃から言われた虫プロ出身のアニメーターです、うん、1979年に放送された機動戦士ガンダムの中でキャラクターデザイン、それから作画監督を務めて、その後のガンダムブームの中で一躍有名になっていきました。ただ一時期体を壊してね、作画監督から離れている時期が機動戦士ガンダムの場合はあるんですけれども、そして、1979年からは漫画家小説家としても活動を始めて、ギリシャ神話をモチーフに描いたデビュー作アリオン、これが随分と話題になりました。
龍に連載されてましたよね、
もう単行本もね待ちわびて買った記憶がありますけれどもね、まあ、その後アニメーターとしてではなくてですね、やがて専業漫画家へと変わっていき、古事記をベースとしたナムジを転機として、うん、歴史や神話を題材とした作風にだんだんと傾倒していきます、うんうんうん、その後、オールカラー作品のジャンヌ、イエス、マラヤを書き下ろしたり、最近では機動戦士ガンダムジオリジンをお書きになられております。現在神戸芸術工科大学先端芸術学部メディア表現学科で大学教授として次世代のクリエイターを育てる活動を精力的に行っていらっしゃいます、
そういえば最近総理大臣になった方も安彦さんの漫画を好きな作品の一つに挙げてましたね。虹色のトロツキーをね、
あれもね、私も大好きな作品でございます。最
後でございますか、
ねえ、しかし考えてみればアリオンが出たのって1979年なんですね。
70年代なんだ。
70年代なのよ。あ、私も、ね、調べてて、わ、79年だったんだと思って、もっと最近のような気がしてましたけどね。
へえ。
意外なところなんですが、さあ、この後ですね、いろいろとお話をしていこうと思いますが、まずは曲を聴いていただこうと思います。安彦義和さんが関わった作品といえば、やっぱり機動戦士ガンダムを挙げられる方多いかもしれません。劇場版の音楽を今日はね EP 版2枚持ってきました。その中からそれぞれ B 面をかけちゃいます。
あえて B 面を、
はい、これはですね、井上大輔さんの歌っていらっしゃいます、愛戦士から風に一人で。合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？風に一人で懐かしいでしょ
う。いや、そもそも愛戦士が大変な名曲だと思うんですが、うん、なぜ B 面を。
これは実はですね、僕 LP を当時持ってたんですよ。
あら。
で LP を買う大きな目的の一つが、
まあ、
もちろん音楽も良かったんだけれども、はい、安彦義和さんのポスターがついてたのさ。
あ、おまけについてました。愛戦士のポスターはどんなやつでした？
ランバラールでね、オレンジ色の背景なんですけど、なんていうかな、ジェットを背負っている、でライフルを構えているランバラール、これがね愛戦士の LP の付録だったんですよ。
ランバラールが好きだったんですか？
ランバラールが好きっていう
のおじさんが好きだったんでしょ。
安彦さんが好きだったのさ。
あ、
安彦義和のポスターがあるって言ったら、やっぱりほら劇場版の映画も前売り券を買うとポスターがもらえたりとか、う
ん、もらえましたね。
だからやっぱりね、ポスターの力は強かった。それほどね安彦さんの絵は欲しかった。 でもそういう人たちが結構いたりするわけで、
メッセージも来てますね。
中ちゃんさんからいただきました、友人に教えてもらって去年の夏佐賀県立宇宙科学館で開催された安彦義和原画展に行ってきました。
中ちゃんさんも行ったの。
夏休み中ということもあっていっぱいの子供が来館してたんですが、大きなお友達の目的はただ一つ、そう安彦義和の原画だったりするわけです、ね、みんな実に真剣に見ていました。
そう、
私も息をするのを忘れるくらい真剣に見ていました。今まで憧れの原画が目の前で見られて幸せでした。小学生の時ガンダムで初めて知った安彦義和さんですが、すげえを描くなって当時感動したのがソノラマ文庫のクラッシャー城美しき魔王の表紙でした。
あ、
人面魔獣の挑戦までの絵の感じがガラッと変わって美しすぎました、うん、近年の重版版第6巻まで描き直してますが、そんな安彦義和さんの描くキャラの中で一番好きなのがダーティーペアに登場する超知的生命体のクワール麦です。
黒ひょうみたいなやつね。
アニメでは散々な感じでしたが、安彦義和さんの麦はものすごくかっこいいです。こんな調子で安彦義和さんの世界を描いてたら明日の朝まで描けちゃいそうな私ですと。中ちゃんさんは大ファンということなんですけどね。
クラッシャー城シリーズは当時の朝日ソノラマ、はい、文庫でね出てまして、うん、緑の表紙のね、
高千穂遥さんのね原作でね、当時の私は中学生でしたけどやっぱり読みましたね。
私は小学生でしたけれども、まあ小学校から中学校高校にかけてね、ハマりましたねクラッシャー城はね。
まず去年夏、うん、この佐賀県立宇宙科学館で開催された安彦義和さんの原画展、はい、当然のごとく私も行きました。
あ、私も行きました。
当然のごとく息をするのを忘れるくらい真剣に見ました。
はい、
よかったですね。
いや、やっぱり中ちゃんさんと同じで私もクラッシャー城とダーティーペアシリーズの原画に見入りましたね。クラッシャー城シリーズはね、私は中ちゃんさんとは違って、そうですね、人面魔獣の挑戦までの絵がやっぱりね私にとってのルーツですね。で、やっぱねガンダムの絵をやった人が挿絵を描いているっていうのがねインパクトが非常に強かったし、子供心にね、アルフィンのね、ヒロインの、アルフィンのこの水着姿とかが出てくるわけです、挿絵の中にですね。非常にですね、見入った記憶がありますね。
はい、
ね。
またね、安彦さんの描く人体が美しい。
美しかったですね。
あのラインが美しい。はい、俗にS 字立ちとも言われてるそうですけどね。
ああ、そうですね。安彦さんがやっぱり走りでしょうね。
あの体のラインが全身描くときに足まで含めてこうスーッとこう美しい S 字になっているという。あれは随分こう真似しようとしましたね。絵を当時私も描いてましたけど。
そうですね。で、考えてみるとですね、モビルスーツのデザインも小原邦夫さんがもちろんデザインなんですけれども、アニメーションでのあのかっこいいモビルスーツたちっていうのは実は安彦さんのリファインと原画によるものなんですよね。
そうなんですよね、だからまた G オリジンで見るモビルスーツたちっていうのはアニメ版と一味も二味も違うんですよね。
いや本当はこれがやりたかったのかと思いながらね、見たりもしますね。
だからロボット的なんだけれども、ロボットではない何かこう人的なイメージというのがね、美しさみたいなものがありますよね。
で、クラッシャー城の話に戻りますけれども、はい、クラッシャー城小説版高千穂遥さんの小説で、そして作画は安彦さんでしたけれども、もともと漫画版もありましたよね。
細野藤彦さん、
そうですよね、
お書きになってましたね、私も本棚に大事に取ってありますよ、そのコミック、収録されたコミック。
私も大事に取ってありますね。
あれ確かグーグーガンもサンデーかなんかで連載している当時にコミック版が出ましてね、朝日ソノラマやったよね、あれね。
そうですね、
あれは嬉しかったな。細野さんもともと好きな作家だったので、その人がクラッシャー城を書いてるっていうのは、まあ、安子さんが書いてるのも嬉しかったけれど、余計また嬉しかったですね。
ちょっとね雰囲気が違いましたね。
違いました、
小説版の方がちょっと大人っぽいテイストがありましたけれどもね、いや懐かしいな、いろんな意味で懐かしい。
懐かしいね、そしてその原画展に行きましたという方はこちらもそうなんですよね。腹筋割るぞうさんです。 僕は安彦先生の大ファンなんですが、去年宇宙科学館で行われた安彦義和原画展で初めて安彦先生の原画を見たときは半端なく感動しました、
ね、
昭和53年に発売された安彦義和画集で幾度となく目にしたその原画が目の前にある。それだけで涙がちょちょ切れそうでした。おまけに安彦義和大先生に直接お会いすることもでき、サインをいただいたときには興奮も絶頂に達しました。僕はその昭和53年に購入した画集のあるページにサインをいただいたんですが、安彦先生からこの原画いつの間にかなくなっちゃったんだよね、懐かしいなと声をかけてくださり、
あらあら
緊張しきりでしたと。
そうですか、
写真付きで頂戴して、これはガンダムの原画ですね。
ああ、これも有名な絵だな。
右側にシャアがいて、左側に、アムロが立っているという。
アムロがですね、立ってるというか歩いてきてる感じですよね。あの左手で襟の部分をね、触りながらですね、このポーズはバンダイから20分の1スケールのプラモデルでね、フィギュアとしても発売されましたね。この
は
あ、このポーズでね、これ有名なポーズです
よ。そうなんだ、
うん、
で真ん中にサインが、安子先生のサインが書いてあって、あ、日付が書いて名前も書いてあって、これはもう貴重ですよ ね。
安彦さんと名前が似てるじゃないですか。
まあそうですね、あの腹筋丸蔵さんはね、
下の名前でしょうけれども、
このほらこれもほら安って YAS 書いてるでしょ。この YAS に憧れたのよ。
いやそれにしてもね、去年の安彦義和原画展、はい、見に行った皆さんは良かったですね。九州で一箇所だけだったんですよね。
そうなんですよね。
でしかもあの、全国巡回、まあ、全国巡回と言われるほどの回数もなかったんだけれども、うん、最後の展覧会だったということでね。いや実際ね、あの宇宙科学館前のあのだだ広い駐車場にね、神戸ナンバーとか品川ナンバーとか全国各地から本当にあの原画展を見に来てましたね。
多かったね。
びっくりしました。
特にまた我々の年代が多かったね。
うん、いや30代40代50代多かったですね。
ああ、うん、でも本当に素敵だった。本当に息が止まるような瞬間だった、う
ん、ねえ、
うん、
そして行ってみてびっくりしたあの宇宙科学館の、うん、あのデラックスな建物ね、
うん、
こんな立派な科学館が、うん、多行にあったんだということ。
あの時初めて行ったんですか。
初めて行ったんですよ。
私2回目だったんですけど、うん、もう娘は狂気乱舞してましたね。
ですよね。
お隣佐賀県で車ですっと行けるし、うん、まあ、ラジオ佐賀沖の皆さんは佐賀にお住まいなんだけれど、身近なところにいいものがありますから、
う
ん、
いやこれはね、本当に親子で、みんながこう幸せになれる、そんな安彦義和原画展 in 宇宙科学館だったのではないでしょうか。
素敵な思い出、ありがとう。
ありがとう、
ね、
またやってください。
はい、ここで一曲挟みましょうかね。安彦義和さんが作った、まあ、ガンダムに関わる前の作品をちょっと聞いてみましょうか。コンバトラー V のテーマソング聞いてみましょうね。超電磁ロボコンバトラー V 水木一郎。兄貴の歌声はやっぱり痺れますな。
かっこいいですね。
西直哉さん、主人公や子供のキャラは目が大きく、脇役キャラの目が細いというのが安彦キャラの第一印象です。勇者ライディーン、コンバトラー V、ザンボット3、ガンダムなどの少年少女は親しみやすく、すごく生き生きとして見えました。機動戦士ゼータガンダムではキャラクターデザインを担当されてましたが、作画監督が違うからか安彦らしさがあまり感じられずに残念でした。
なんか地味な感じがしましたね。
ヒーロー前としてかっこいいなと思ったのはクラッシャー城のやはり主人公です。漫画作品になると昔アリオンを斜め読みした程度で内容もよく覚えていません。なんとなくアニメと漫画では画風が違いすぎる気がして、あまりちゃんと漫画を読んだ記憶がありません。機会があればガンダムジオリジンとか読みたいんですが、ではと頂戴いたしました。
ほう、ぜひ読んでくださいよ。まあ、それにしてもコンバトラー V の時代っていうのは、うん、みんながテレビ漫画を見ていましたね。歌えるもんね。オープニングもエンディングもね、うん、エンディングの、あの身長57メートル体重550トンね、もうある程度の年齢以上の人みんな歌えるでしょ。僕ね、ほら長崎港のあの出入り口に女神大橋がかかった時に、はい、海面からの高さが65メーターというのを聞いてね、
うん、
ああコンバトラー V よりちょっと高いんだって思わなかった
思わなかった。
思わなかった。あ、私だけ？
コンバトラー V やん、そんな背高いの？あれ
身長57メートルですよ。
高いね。
体重550トン。
ガンダム18メーターやろ。
かなり大きいですよ。
かなり大きいんだね。
喧嘩したらコンバトラー勝つに決まってんだろうぐらいの。
超電磁ヨーヨーはじゃあ考えると巨大だね、ヨーヨーとしては。
0.5 ガンダムぐらいじゃないですかね。
それが超電磁、ね、
超電磁ですよ。
あの頃はなんか不思議な、なんか感じの最先端っぽい、よくわからないパワー的なものっていっぱいありました。なんかね、超がつく。
でもね、そんなんが21世紀だと思ってましたからね。
思ってましたね。20世紀少年の時にお話ししましたけど、なんとなく怪しいサイエンスティックなものがね、たくさん存在したのもその時代なんです。
ちょっと待ってください、林田さん。何安彦義和さんの話、ま、全然終わりませんね、これ。
俺今日いろんな資料も含めて持ってきたんだけれど、漫画の方に全然話がいけませんでしたね。
はい。
絵の話ももう少ししたいと思っていたんですが、ね、はい、まあ時間の方がなくなってきましたので、まあ、あの来週もじゃあ安井浩司さんの世界ということでお送りしましょう。漫画の方の話をしてないので、来週は漫画の方の話を中心にお送りします。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
ご町内の皆様、
聞かせられないラジオいかがでしょうか。
聞かせられないラジオ、
聞かせられないラジオはいかがでしょうか。
さてさて、今週分のプレゼントですが、今週もワイワイ貿易さんが素敵なプレゼントを用意してくださいました、
はい、
テーマ安彦義和にちなみまして、プレゼントはガチャガチャの景品のセットになりますが、チマコレガンダム3のセットをお一人様に差し上げます、
はい、
欲しい方はですね、 NBC のホームページを開いて、
うん、
聞かせられないラジオのページを開いて、そこにプレゼントの応募フォームがありますので、そこから木曜日までに応募してくださいね。お一人様に差し上げます。
今週のキーワードは
安彦義和、
ズバリ安彦義和。これ漢字間違えてる人が中にいましたけど、漢字間違えないでね。
そうですか、
はい、安い、彦左衛門の彦、量はこれで分かったでしょうか。
はい、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、お願いしますよ。
佐世保4カ条アーケードスターバックス2階ワイワイ貿易では25周年感謝祭開催中。店内商品大幅値下げ、毎月25日のワイワイデーには目玉商品が登場。パソコンでも携帯でも購入できるインターネット通販もチェック。検索はワイワイ貿易。
さて林田さん、
はい、
仕切り直しで来週以降のテーマなんですけれども、
ええ、
来週のテーマ急遽番組内で決定しましたけれども、
はい、
安彦義和の世界漫画編。
漫画編ね、
はい、これで盛り上がりたいと思いますので、
はい、
皆さんメッセージお寄せくださいね、
はい
はい、
そしてその翌週には久しぶりにまた村山コレクションば聞きとなってきたね、
はい、めくるめく村山コレクションパート2ということでお送りしたいと思いますが、
ええ、
なかなか皆さんのメッセージを紹介する時間もないので、
うん、
再来週についてはですね、
はい、
私のコレクションプラス皆さんのいろんなご要望、
はあ
はい、この番組もですねいつの間にかナイターオフに突入しまして、
ええ、
無事ですね、
ええ、
半年を終えることができました
ね。27回も首都圏
ね、そうなんですよ。皆さんのご要望をですね、まあ、叶えられるかどうかはさておきですね、聞いてみたいとも思いますので、
こんなテーマで話してほしいというのは いっぱいいただいてるんですけれども、ちょっと一回まとめましょう。
そうですね、
ね、
であとあの林田村山とですねこんなオタクトークをしてみたいという一回こっきりのまあなんていうか軽いネタ振りでも構いませんから、
はい
はい、なんかハマってるものがありましたらぜひ教えてください。
はい、
というわけでこの番組ポッドキャストでも配信中。詳しくは NBC のホームページをチェックしてください。ウェブを通じてメールを送信することもできます。はがきファックスの宛先は郵便番号 850-8650 NBC ラジオ、ファックスは 095-824-9999、 必ず聞かせられないラジオと明記してくださいね。
この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
あっという間にお別れの時間です
ねポッドキャストでもぜひダウンロードして登録して聞いていただければと思いますよ。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。